ラジオもっこもこパレード。
栗とリス青春アルデヒド大リズム。
中学生みたいなの聞いたな。
けど、全部読むって言ったら我々
が。まあ、そうや。そうや。
僕が悪いわけじゃない。これ送った人が悪い。
まあ、そうやな。
そう。
まあ、でもいいんじゃないですか。
まあ、いつもの方なんですけど、名前はあえて読みませんけど。
まあまあまあまあまあ。
はい。
まあ、そういうこともありますよね。
どうですか最近は。何でもない質問。最低の質問。
まあ、うち、子供幼稚園行ってるから、春休みじゃないですか。
ああ。
で、まあ、実家、妻の実家に、帰るかみたいな感じになって。
はい。
で、その前にさ、まあ、うちら食べ物の話好きじゃないですか。
はい。
やっぱ、かりんとうといえばね、
うん。
菊市製菓の霜降りっていうかりんとうがあって。
あれな。
はい。ちなみに、ふるさと納税で取り寄せたんです、一回。はい。やっぱり美味しいなと。
まあ、まあ、気になる人はググって画像見てください。
まあ、そうそうそうそう。
菊市製菓の、
霜降りっていう、
うん、はい。見たこれかって思うと思う、割と。
まあまあまあまあ。いやどうかな、
どうなんやろうな、確かに。なんか、道の駅とかで売ってんね、あれ。
渦巻き型のかりんとう自体は、うん、多分、割と東北地方ではポピュラーなやつで。
うんうんうん、
でもあそこの、霜降りちょっと違うじゃないですか。
はい。
あの、食べた感じがね。うん、だからまあ、あれはなんか多分独特かなと思うんですけど。なんかやっぱりなんか、ふるさと納税とかでも、なんかやっぱ、ここのやつはちょっとちゃうみたいな。
あ、やっぱそうなんだ。
話とかやっぱあって。あと、揚げクッキーっていうのがもう一個、看板商品らしくて。
で、それ食べたことあんな、それ。
あ、そうそう、それもでもなんかやっぱりあんま他にない味っていうか、うん。で、なんか人気あるらしい。でさ、っていう話をしてたら、まあ、うちの妻の実家って福山っていうところなんですけど、はい、福山ね、あ、かりんとうって言ったら、リボンかりんとうやなっていうわけ。
あー、ひねってるっていうか、真ん中をこうつまんでるやつな。
はい。
やばい。でな。ハローズやんけ。
で、それ、そうそうそう、あの、岡山とか、広島とかのあたりで、うん、結構勢力の強いハローズっていう、
うん。
ところなんやけど、うん、リボンカリントをさ、調べたら、
はい。
マジでその一体しかないねん。
そう。え、しかも、OEM で、これ広島の尾道の、
そう、尾道ってすぐそばなんですよ。
聖火宮本ってとこが作ってんやん。
そう。で、その聖火宮本が作ってるやつしかないんよ、多分。どうも、見た感じ。
え、これ、今、現場にあるんですよ。はい、今、ラジオで全く伝わってないけど、今僕が手渡された。
今僕がスッとカバンから出して渡したんですけど。
これ、食べていい
ん？これ食べていいよ。君にあげる分として食べた。でもなんかそれが、なんかうちの妻的には昔から当たり前やろ。かりんとうといえばこれなんやけど。
けど、かりんとうって言っても、あの、割と茶色い系の、
そう。
お、うわぁ、
めっちゃ笑ってる。
全然カリントじゃない。クッキーやこれ。
そう、揚げクッキー系なんですよ。
え？
でもこれが、これをカリントやって認識してたらしくて、うちの妻は。
うん。
あ、黒いやつもほら、あのなんか見た目うんちみたいなやつもあるけど、
うん、
あるけど、これがカリントだよねみたいなこと言うから、いや、それ見たことないし、リボンカリントって名前もあんま聞かへんけど。
ちょっと音が入るから、一旦、食えへんけど。
音だ。
あ、これすごいな。
っていうのが、その辺では昔からポピュラーなんやけど、どうも、少なくともその名前、リボンカリントっていう名前で売ってんのは、聖火宮本だけらしい。
なし、これ食わんとわからん。
うん。
これがかなり特殊ってこと。
そう。でも美味しい。
美味しい。
うん。
ひらがなでリボンカリンと。
そうそうそうそうそう。
食い物の話ばっかりするやん。
いやいやいや、好きかなと思って。
いやー、びっくりした。
ああ。それ、福山ドローからおかしいですよ、誰。
ハローズはね、すごいんですよ。
うんうん。
ハローズは、ゼロカロリーのグレープソーダとかを、
オリジナル。なくなってんけどな。
そうね、プライベートブランドで出してきたりするわけ。それってファンタゼロやから、
うん、うん。
世界中が待ち望んだものですよ。
まあ。
やればできるじゃんって思うんやけど。だそれを、プライベートブランドで出すような、イケてるスーパーなんですよ、ハローズは。
まあそう、結構ね、勢力大きくて大型のスーパーなんですよね、ちょっと
どこ。え、でも、福山が本店や
ん？ちゃうかな？なんかな？わかれへんけど。
へー。バローとは違うのよ、これ。ハローズはハローズ。
はい、まあ。
岐阜とか愛知にはバローでもあるんで、グリドラックとか、はいはいはい。バローはコロッケが安いんですけど。
は
ー。5個100円かな。
はぁはぁはぁはぁ。
4個やったかな。ぐらいの。
はいはいはい。
おかしいだけどさ、その、何、一個さ、20円とかの揚げ物とかな、やるとかあるのよ。
ああ。
けどな、いつも言うんやけどな、新聞紙持ってきてな、衣につるん、くるんでな、揚げて、やってくださいって言われても、段、うん、ボールとか新聞紙を揚げても、20円で売るの嫌や、僕。
めんどくさい
から。めんどくさいから。
はいはいはい。
20円の商品の最大の弱点は、
うん、
原価率 0% でも20円しか儲からないことやねん。
はいはいはい、はい。
これは良くないなと思ってて。
いやー、まあでもそれはさ、
はい。
なんていうの。やっぱ売る方の発想になると揚げ物っていうのはさ、量産しやすいっていうメリット
じゃない。衣つけて揚げるだけでも20円はないって。
いやでもそれを家でやるのはもうはちゃめちゃにめんどくさいわけよ。
めんどくさい。
その結局その、絶対余りが出るし。
まあまあまあまあまあまあ。まあまあな。
うん。だから、まあその、まあ揚げは受け負いましょうっていうのは、
まあ
わかるし、
うん。
で、油で通す、火を通すから、まあいっぱい作りやすいのもわかるよ。
あ。じゃ報告を一個。
はあ、
前もらったもち米で、
はい、
餅をつきました。
お
私。餅つき器で。
はい。
すごい美味しい。
あ
けど、正直に言うと、
はい。
普段そんなに餅つけへんから、このもち米やからうまいなとかは分かんへん。
ああ。
美味しいっちゅうか分かんへん。
めっちゃ美味しい餅やったっていう。
特別な餅なんか分かんへん。ただ、この餅はすごい美味しい餅やったっていう結論。
でもそれ難しいよな、確かに。
うん。
餅の米変えて突き比べとかやるの大変やもんね。
相当やな、それはな。なんで、けど一応俺浮いたくて。
はい、そう
です、ね。無事に着きましたんで、っていうことをお伝えしようかなと。
はい。
まあ、最近な、何やろ、マジめっちゃ働いてんねん、なんか知らんけど。ほんま、多分な、暇な日に人と飯食う約束入れすぎやねん。
はい。
朝もな、言う、時間ちょっとあったのに、友達の娘が可愛いんですよ。小6になってね。
はいはいはい、
で、なんか前からちょっとなんか、この好きなご飯おごったんで、みたいに言ってて。
はいはいはいはい。
で、6年生に上がったから、じゃあちょっと、タイミングやし、明日か今月末しか僕は時間がないってなって、
うん、
明日やで行けますって言うから、急に明日も用事あるけど、ついこう、その、よその子の喜ぶ顔が見たくて。
まあいいや、
別に。なんかけど、まあ、嬉しかったんですよね、僕らが子供の頃に。血縁でもないけど、かまってくれるお兄ちゃん、姉ちゃんが、
飯を
食わせてくれるとか嬉しかったから、
はいはい
はい、まあなんか、その気持ちですよね。
まあまあ嬉しいね。
うん。
うん、
でやってるだけやねんけど。
はい。いいと思いますけどね。
そうやな。生きた金やなと思ってる。すごく。
はい。
こういうのこそ。なんかコスパがいい。逆に。使う金やけど。
いやー、ま、なんかもう金にコスパ、考えたら考えただけ負けやなみたいなとこちょっとあんねんけど。
僕はけどいつも節約するが、稼ぐ側のコスパでのやっぱ使い方。
いや、ほんまそう。
いい使い方やなって思ってるんで。うん、まあ、これは結構いい使い方な気がするなって。
そうですね。
うん。っていう意味のコスパ。
ええー。まあ、会食はいいですよ。特にその、なんていうの。いつものメンバーといつも通りのダラダラした飯を食うんじゃなくて。
それもいいけどね。
まあ、うん、でもやっぱ、なんか、まあまあ、たまには食いますかみたいなのも結構いいね。
っていうので、もう、くたびれてる僕がリボンカリンと食ったぐらいしかも今日話題はないよ。 もう、ないよ、そら。あるなんか。
いやー、なんか、あ、そうそうそう、花見をね。
あるやん。
花見をしたんですよ。
するで僕もあさって。あさ、ね、するっつうの3人やけど。
まあ、うちの職場の、まあ、花見をしたんです
よ。はいはいはい。
獣士が集まって、はい、みたいな。うん。で、やったら、まあ、あの、大きい公園でね。
はい。
割と、コロナの前って、うん、ほんまにもうなんか、花見シーズンで、場所取りせんと、やばい、みたいな感じで、周りも、夜桜の時間になっても、もう人がずっと、周り全部おる感じ。で、やってたのに、今年花見したら、なんか公園の入り口とかはめっちゃ人おんねん。めっちゃ人おんねんけど、そのブルーシート敷いて、座って集まって飲み会する人が全然おらんのよ。めちゃくちゃ減ってて、あ、これは日本人花見のやり方忘れたんやなと思って。
いやー、なんか、24時間営業の飲食店がすごい減ったり、
はいはいはい。
あの、なんなのコンビニすら夜閉めるところが出てきたり、うん、その、そういうのが減っていったのと一緒で、花見も減ったんやけど、
うん、
結局、みんなほんまはさほど嫌やなと思ってたことを、断る口実ができたな、みたいな。
あ
ー、だから、まあ、花見も身内でやるのとかは楽しいけど、うん、会社の誰かが一日中見張って、場所取りして、結局上司が好きに酒飲むのに付き合うみたいな、飲み会はもうやりたくないと。
あー、まあまあまあ。
で、だから、じゃあ今年コロナも明けたし花見でもしますかって時に、いや、時勢があれ良くないんじゃないですかみたいな。
いやいや、まあまあまあまあ、それわかんねん。え、そういうのもある程度推測もついてて、うん、確かにそうやろうなとも思ってるシーンもあるんやけど、うんうん、それ以上に、まああれ、花見っていうのは別にその、なんていうの、まあ、時間ある人が場所取りはせなあかん。
はい。
から、まあそれは若い人になることが多いんだけれども、はい、別になんかまあ、うちの研究所の場合少なくともなんかそんな嫌って感じ、話でもなくて、場所取り自体はね。まあなんかそれはちょっと日にちゅう楽しいやん、うん。若い人同士で。
まあまあまあ。
なんか3時間だか4時間だか、まあ休み取って先にちょっと行っときますみたいな。ねえ、まあそれは別にいいんやけど、多分その若い世代っていうのが花見をやったことのあるしきたりが分かってる若い世代が4年分ぐらいいないわけでしょ。
ああ、まあ
ワンサイクル以上おれへんねん。多分。
だから、ゼロからやらんとかみたいになってることね。
そうそうそうそう、そう。これ、ね、なんか、やってもいいですけど、やり方わかりませんみたいな。
けど、さっきの餅つきがまさにそうで、
うん、
初めて餅つき器使ったから、
うんうんうん、
餅ってな、水に12時間浸さんとかね、
はいはい、
餅米、
うん。
で、その後、蒸らして、
うん、
で、その後、こねんねん。
はい、
でも、餅つき器は1時間ぐらいで急速につけてくれんの、お湯で。
はいはい
っていう機能があるけど結局水につけるよく水を切る、
うん、
蒸らすこねるって順番があるん
だ。そうですね。
すごいめんどくさいっていうか分からへん分かって簡単に。
うん。
だから初回やからすごい今回手間取って一回しかできない。これからは好きなり好きにできるねみたいな。
うんうんうん。
気持ちになっとるわけ。
はいはいはい。まあでもそう
だ。だからそれと一緒で一回やってたら去年通りやっといてみたいなのが。
そうそうそうそうそう。
あるのが4年前たせいでできひんって話じゃん。
そう。
わかるわ。
っていうのが
あ
って
、
そう世代が。ちょっと間が空いちゃってるっていうのが結構ネックで。で、あともう一つは、さっきのコロナの影響で、みんなが、ほら、あの時ってさ、屋外で飲むの流行ったやん。
うん、うん。
公園とか別にそのベンチとかすらないところとか。
まあ、キャンプとかね。
うん、あ、キャンプも流行ったし、うん、みたいな流れで、なんでもない、その、彼らからすると多分、ブルシを引く必要がないね。飲み会するの
に。ああ、なるほど。
座らんでええやん。
うん、
立ったままやったらええし、移動しながらやったらええやん。っていう概念で。だから、公園の中に人おるよ。
ああ。
ブルシを引いてる人が少ないだけなの。
まあ、それに腰掛けてとかね。
そう。
ベンチとか。
うん。で外国人とかはなんか結構ストイックにずっと歩きながら写真撮ったりしてるし。
ああ。まあ、外国人がね、めっちゃ見に来てるから、今そこら。
うん、めっちゃ来てますね。みたいな、ね、感じで。だから、その、ブルシ引くっていうのは場所取りしたけど、全然から好きで。これ、場所取りせんでもよかったな、みたいな。
まあけど、バーベキューとかも減ったよな。
バーベキューはまあね、もともと大きい公園だと禁止されたりするんで、うん、まあ、やらないんですけど。
まあ、こうして文化っていうのは徐々に変わりながらも残されていくんだな。
まあね、とか新しい形でね、また、こう流行ったりするから。うん、 まあ、別にだから困るって話ではないんやけど、なんかあまりにも好きすぎててびっくりした。
ライチョウの里ってある
よ。ありますね。
編集したみたいな喋りある今。編集してないよね。
してない。
一瞬間が空いて、突然違う話題。
編集してるマジで編集せんから
。頭と最後しか。今編集したみたいに喋りましたけど、ライチョウの里ってやる。これまた今もう一回編集したみたいになったんですけど、あれってもともとさ、安曇野っていう長野のさ、お菓子メーカーのさ、サラバンドっていうのが先らしいんだな。サラバンドを食べてサラバンドみたいなお菓子をメーカーを作ろうってできたって噂なんやけど、サラバンドのメーカーの安曇野が出してる、サラバンドではない、もうこれごめんな、サラバンドもライチョウもわからないけど、どうしようもない硬いウェハスみたいなお菓子なんですけど、の違うチョコクリームサンドとかいう、ちょっとアーモンドが上に乗ってて、もうちょっとサラバンドより柔らかい、クリーム入ってるウェハースみたいなのがあるんだけど、めっちゃうまい。めっちゃ地味やけど、めちゃくちゃうまいね、これ。どうしようと思って。油人って買った。もう他のもん泣きじゃダメですよ。まだ油人。
全然長野関係ない。
油人はそういう古いお菓子超えてるから。
ああ。
油人じゃない、酒屋なんですかね。でも、いや、もうやばいよ。
でも持ってきてくれたよかった。
だって一人で一晩で全部食べたよ。ほんといったら買ってくる
わ。わかった。
はい、質問です。
はい。今日はね、ゆうゆうさんからの質問です。
はい。呼んでる間リモン借りになっています。
はい、こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。はい、質問です。植物は栄養素を根から吸収していますが、水に溶けた無機物、無機化されたものしか吸収できないと学生の頃に教わりました。しかし最近の研究で、植物がアミノ酸や不飽和脂肪酸などの有機物も根から吸収できることが分かったと聞きました。植物が有機物も吸収できるなんてとても信じられないのですが、本当なのでしょうか？できるとしたらどういうメカニズムなのか科学的に教えていただきたいのです。どうぞ。ちゃうわ。どうかよろしくお願いします。教えてアルデヒドという、ね。
質問がさ、
はい。
賢い。
ね。
ね。
でも多分むっちゃ質問したかったんでしょうね。
うん。
はい。うん、で、これ実は、
まずさ、
はい。
あ、まあ、一回言って。
うん。そもそもね、植物っていうのは、動物と違って、植物細胞っていうのができてて、
はい。
で、根っこから栄養を吸収して、
うん、
それを、まあ、体の中を、静脈動脈みたいな、弛緩動、動管弛緩動って言うんですけど、
はいはいはい、
でそれで運んでると。いう話が、まあ、もともとそもそもあるわけですよ。うん、で、その弛緩動管っていうのは、まあ、何も空洞ってわけじゃなくて、実は細胞の中を物質が移動するんですね。
はいはいはい、
なので、そこを、細胞の中を移動するときに壁を通るから、
うん、
壁で結構厳密に、水と水じゃないものとか分けられるんですよ。
はははは。
みたいなことが起きてるから、
うん、
根っこから吸えるのは水と水に完全に溶けて、なおかつその細胞の中を通り抜けられる無機物。無機物っていうのはまあアンモニア
とか。いや、だからそこで、この人はね、良くないところが一個ありまして、
うん、
賢すぎる上に、
うん、
全員が無機物と有機物ってもう分かってると思いすぎる。
まあまあまあまあ
まあ。まず無機物と有機物ってどう違うか。まあ俺いるよ。
はいはいはい、基本は、
はい、
炭素が含まれているものはほぼ有機物です。
何をもって有って言ってんの？
有機っていうのは、もともとが命あるものから取れたものって意味なんですよ。植物とか動物からしか採取できないものが有機物。
イチコロとか。
うん。
で、じゃあ動物が死んだものは無機物になる。
動物が死んだ、まあまあまあ、死んだ肉はまだ有機物だけど、
最終的には無機物になる。
あ、まあ骨とかは無機物なんですよ。
ああ。抜け殻みたいな感じまでいくと、
うん。とか、まあ、でも有機っていうのはそういう生き物から取るもので、
うん、
無機っていうのは生き物じゃないものから取るもの。水、
うん、分かりやすいかな、
空気、石、
うんうん、
みたいな、
うん。動植物から来るものが有機物。
あ、そう。
だから、タンパク質とかっていう、お肉とか。
まあそうです。
は、有機物だし、炭水化物、はい、植物から取れるものも当然有機物。
はい。
で、
あとまあ、だから脂質、それから糖質、
うん。
タンパク質、ミネラル、ビタミン。
なんかが、
なんですけど、ミネラル。まあ、ミネラルは無機ですね。無機っていうか、うん、まあ、ミネラルは生物も実は外から取ってるから、
うんうん、
含まれてるんやけど。
だから、まあ、石ころとか土とか、水とかっていうものが無機物。
はい、まあ、そうですね。
なんか簡単に言うと、命を、からは栄養取れないでしょ植物ってって今まで言われたのが、うん、取れるらしいぞって。
まあ、そうそうそうそうそう。根っこから取れるって聞いたんですけど、うん、本当ですかという質問なんです
よ。答えだけ言うと？
で、まあ、そうか。その前に、さっき言ったこと、まあ、その、大きい常識は変わってないですよ。
うん。
で大きい常識は、根っこから、そういうミネラルとか、水だけは根っこから取れます。
うん。
で、後のものは、空中の CO2 と光合成で、植物はいる必要な有機物、その自分の体を作るセルロースであるとか、うん、まあその他光合成するための道具であるとか、タンパク質であるとかみたいなのは全部自前で作れますっていうのが、うん、まあ植物の大きな理解なんですよ。
うん、
で、だが、まあ根っこから有機物も取り込めるという、話を聞きましたというのが、はい、まあ、質問です。
はい、はい、はい。
で、これ別に、実はね、僕これニュース調べたんですけど、うん、まあ、そんなに、なんかバチッとしたやつが見つかんないんですよ。
うん。
だから、まあ、もし、こういう話があるんですよっていう性格っていうか、まあ、なんかちゃんと、まあ、
ソースが。
そう、こういう研究が最近ありましたっていうソースがあったら教えてもらったら、
うん。
まあまあ、またやろうかなと思うんですけど、今のところ実は分かんなくて。はい。なんで、どんな話かなと思ってるんですけど、
うん、
その実は最近その理解が進んでるものとしては、その実は植物の中にある細胞って、そうさっき言ったみたいに殻みたいなのついてるんです、
うん。
なんですけど、その細胞と細胞の間を物質が実は行き来するっていうメカニズムがどうもありますよっていう話があって、それ原型質移動って言うんですけど、はい。
切り難しくない
ですか？で、原型質移動っていうのは、その細胞と細胞の間に物理的に穴を開けて、中で物をやり取りするっていうのがどうも能動的に植物の中では、
でき
る。行われててできるんだっていう話があって、で、それ何であるかというと、主に多分遺伝情報をやり取りするため。なんですよね、
うん。
遺伝情報を伝えるために、まあ、そうそうそう。隣の細胞にどんどんどんどん受け渡していかないと。
タンパク質がいくと。
そう。遺伝情報が伝わんないんで。
うん、
なんで、そのために、やっぱり物質をやり取りするっていうメカニズムがあって、でもその穴を使えば、結構大きいものもやり取りできるぞ、みたいな。
だから有機物も通ってんじゃ
ね話はあって、そうそうそうそう。だから有機物も全然通れるんですよ、そこは。なので、多分、今回の質問にある、そういうこう、有機物を根から吸い上げるっていう方法があるっていうのは、はいはい、多分原型質移動を使って、その何でもかんでも栄養素を取り込んでるっていう話ではないんですけど、
まあ、運べるものもあるのではない。
必要なものに関しては実は大きいものもやり取りできるっていう、
なんか、
話はまあ出てきてるみたいですね。
カバンも実は餌がなかったら肉食やって話とかに似てんな。
まあまあまあまあ。でもなんかね、こういう物質の移動って、やっぱりなんか、たくさん移動してるものは、昔から研究されてるからわかるけど、うん、実はちょっとしかやり取りしてないやつとかって、わかんないんですよね。なんで、分析手法が、やっぱ新しいものが開発されると、どんどんどんどん、あ、そんなんやってた
んだ。わかるけど。
うん。だって遺伝子が、その書き換えられへんって、20年とか30年前まで言ってたんですよ。でも今やもう遺伝子っていうのは、その後、生物が生きていく上で、遺伝子自体がもう書き換えられて、で、その次の遺伝子伝わっていくっていう形が変わってっていうのが、当たり前になりつつあるみたいに、結構常識って当たり前変わっていくので。
なんかさ、
はい。
こんな、そんなさ、見たこともないような遺伝子の先っぽの話をさ、分かったからさ、人間は全て分かった気になるよね。
いや、どうかな。科学者は、まあ、最先端解明した人自身は科学者やったりすると思うけど、うん、科学者はやればやるほど、なんか、ああ、全然上行かれてるって常に一番体感してる人たちやから。
まあ、世界を、広さを知ったことによって世界が広いことをどんどん知るというか。
そう。
やけど、僕は目の手術して、この間、はい、4種類の目薬打ちながら、透明の水を3分おきに4回打つってことに果たして、 これは本当に何が入っているんだろうみ
たいな。いいね、呪術的やね。
いやけど、分かれへんやん。その、
う
ん、
そうや。
医者が言ってるから、書いてるから入ってるはずやけど、ほんまに入ってるから分かれへんやん。
はい。
って思いながら。
でもほんまに入ってるから聞く。基本はね。
多分な。
そうそうそうそう。
で、そのこと誰も調べてもないのにな。科学的に証明されてるって一言で信用するんやから、もうカルタやなと思うって話。
まあでも今の話じゃないけどさ、まあその透明の水のやりとりですら、うん、まあさっき言った水自身もあれば、ミネラルもあればさ。
実は入れへん水もあるわけよね。
まあ、遺伝上、遺伝子がやりとりされたりとかもするわけですよ、中には。
難しい。
みたいなね、ことも全部、まあ言ったら見た目透明な水みたいなことになるんやから、まあ大したもんやなって話ですね、これ
。はい。
はい。
というわけで、お知らせ特にないかな、もう今。
ですかね。
ですかね。
はい。
はい。というわけで、特にお知らせありません。
言わんでよくない？
いやいや、言ってもいいやん。
まあ言うてもいいけどな。
お知らせはあるかもしれませんが、ありません。では。
はい。
また来週お届けします。したのは、編集したみたいになったでしょ、今まだ。
いや。なってないと。そんな上手じゃないと。みんなバレへんように編集するから、もっと。
ぶっちょこちょけと。
アニワイハーゼでした。
青春アルディードは、南部白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様、YouTube チャンネル登録の上、聞いてみてください。そうかな？こうかな？違うかな？
アルデヒドに分かってないことなんかいっぱいあんねん。例えばなんで構成の野郎とか、例えばもっとこうなったらええなとか、人の話を聞いてみよう、面白がって聞いてみよう、知らんことを知る、おう青春アルデヒド。なるほどなるほどなるほどな、すぐに誰かに喋りたくなる、満たすぞ知識欲、科学のラジオだよ。最先端の勉強が取れた。